説教、神に対して身を結ぶ石橋牧師です。
前回の説教題は聖なる生活の身を結んでいますという6章の22節から説教題を説教題としたわけであります。まあ、身を結ぶ人生について考えたわけでありますが、今日の説教題は、7章の4節から神に対して身を結ぶようになるためであるためですとありますけども、この言葉から神に対して身を結ぶと説教題といたしました。まあ、2週連続で身を結ぶ人生について、聖書から学んでいます。神に対して身を結ぶ人生とはどういう人生であるか、私のところにある青年の文章が送られてまいりました。私のところというのも越谷教会に送られてまいりました。私はニューハーフファイターズの大ファンで、栗山監督の手腕に、驚いておりますが、この栗山監督がまだ監督になっていない時、熱血甲子園というテレビの番組でキャスターをしていた時に、交通事故で夢を絶たれた球児を取り上げて放送されたわけであります。まあ、そういうことから栗山監督が、この青年の病院に訪問して取材したり、まあ、そこから交わりが始まったそうでありますが、彼は本を出しまして、その本の帯に栗山監督の推薦文が掲載されています。本の題名は斉藤亮の生きる力、斉藤亮の生きる力、四肢麻痺、人工呼吸器装置の僕が伝えたいこと、まあ、こういう本であります。四肢麻痺、人工呼吸器、自分の力では食べることもできない、便についてももう垂れ流しですから、おむつをつけていなければならない体、その体で伝えたいこと、中日新聞に掲載された記事と小冊子が一緒に入ってありまして、小冊子の名前は生きる力、許す力と、なっていました。この小冊子を読んで、驚きました。神に対して身を結ぶ人生とはこういう人生ではないかということを強く、刺激を受ける中で考えさせられたわけであります。体は動きません。この顎にコンピューターのマウスを当てて、そして字を書いていく、コンピューターをマウスを顎で操作することしかできません。それで本を書いたわけです。小学生時代から野球一筋、高校2年生の時に正キャッチャーにしてもらえた、甲子園を目指してと息が上がっている、意気込んでいる、そういう時に自転車に乗って学校に行くその途中で車にはねられてしまうわけであります。全てを失いました。頸椎を骨折して手足が完全に麻痺して動かない、呼吸も自分ではできない、自分で食べることもできない、 尿も便も自分のうちでは父とは関係なく出てしまう。おむつなしには生活できない。惨めな自分に絶望して生きる力、気力を失って死にたいと思っても自分で死ぬこともできない。そういう生活をすることになったわけであります。家族は両親と祖母と姉の5人家族。宗教に頼り多額のお金を使い、見てもらったけども宗教も独りよがりで力にならない、効果がない、絶望感が増すばかりであったということであります。加害者は27歳の男性で、自動車保険が切れてしまったために賠償金が一銭も出ないということになりました。怒りと憎しみは増すばかりであります。加害者と父親が病院にお見舞いに来たわけでありますが、お見舞いに来る暇があったら働いて金持ってこいと追い返す。姉は寮の人生を返せ、元通りにしろ、一生同じ苦しみに合わせてやると食ってかかる。84歳の祖父がお見舞いに来た時に顔も見たくないと言って追い返してしまったそうであります。しかし事故から5ヶ月経った2009年の4月に、辛い生活の中に死にたいと絶望的人生、その中に光が差し込んだということであります。野球部の先輩が牧師と一緒にお見舞いに来てくれました。そして、聖書を学び始めたそうであります。聖書にはたくさんの病気を癒す主イエスの働きが、記されています。何よりも人にはできないが神にはできる、神は何でもできるからだというこの言葉にだんだん引きつけられて、聖書を深く読むようになっていきます。牧師は穏やかな声で、怒ってる、憎んでいる、そうしてそうやって一生怒りと憎しみの中で生きていくのですかと問われ、罪が神様に癒されているから加害者のことも考えたらどうか、まあ、そのように、話をしてくれながら、エペソ書の4章の21節と22節の言葉を読み、涙が出てきたそうであります。その箇所を見たいと思いますが、4章の21節、31節からです。31節、4章の終わりの方です。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべて一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、あられみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。この言葉が示されて、涙が出たそうであります。そして、加害者の苦悩を考えることができるようになったそうであります。加害者との和解の道を切り開いていきます。もちろんもう賠償金は求めない、ただ和解する道を考えたそうであります。 加害者も苦しんでいました。事故を起こした青年は若いのに髪の毛が全てなくなっていた、一人の高校生の人生を奪ってしまったその苦しみにこの青年は耐えられない思いで苦しみ抜いて髪の毛が全部抜けてしまったということであります。加害者の父親は自分が死んで保険金をもらってそれで賠償金に充てようと真剣に考えたということであります。そして加害者の84歳の祖父がお見舞いに来た時に顔も見たくないと言って追い返したことが気になって仕方がなくなりました。そして84歳の加害者の祖父に謝罪したそうであります。その祖父はもったいないと涙を流したそうであります。加害者も加害者家族もその大きな重荷を背負って生きていた、その重荷から解放されていくが、行く道が開かれていくわけであります。一緒に聖書を読むようになったそうであります。今までの自分からお互いに解放されていった、加害者も被害者も今までの自分から解放されていったそうであります。古い自分からの解放であります。今日の聖書はパウロが私に起こったこととして語り始めます。私に起こったこと、そして神の前に実を結ぶ人生へと導かれていく、古い自分からの解放、そこから与えられる圧倒的主の恵みの中で解放された喜びを深く味わいながら神の前に身を潰す人生を歩むことができる、その喜びをパウロは語るわけであります。私に起こったこととしてパウロは語っていくわけであります。そしてそれはこの加害者被害者に起こったこと、同時に私たちに起こることとして今日の聖書は私たちに語りかけてくるわけであります。最初の私と記されているパウロの言葉と6節のところで、記されているパウロの言葉、しかし今は大転換をした、しかし今は今までこうだったけどもしかし今はとパウロが語るこの私という言葉と、しかし今はという言葉に注目させられるわけであります。1節から3節をお読みいたします。それとも兄弟たち、私は律法を知っている人々に話しているのですが、律法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのですか。結婚した女は夫の生存中は律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた律法から解放されるのです。したがって夫の生存中他の男と一緒になれば姦通の女と言われますが、夫が死ねばこの律法から自由なので他の男と一緒になっても姦通の女とはなりません。ちょっとややこしい話がなされているように思いますが、2節の結ばれていると訳されていますが、この部分は夫のものとなると訳すことができます。夫のものとなるというふうに読んでいった方が分かりやすいと思います。 2000年ほど前は妻は夫の所有物と受け止められていく、そういう受け止められているそういう時代であります。旧約聖書の民数記を読むと、夫に関する法があります。夫が死ねば妻は夫のものであった、そこから解放される、束縛から解放される。夫がいるのに他の男のものとなることは貫通を起こすことになるとパウロは語るわけであります。この夫というのは古い人間として示されています。律法は良いものであります。神様から与えられた法でありますから、神の言葉です。良いものです。しかし律法を守ることはできません。どうしても罪を犯してしまいます。神の言葉を神の言葉として聞くことができない、神を神として受け止めることができない、そういう人間の弱さがえぐり出されていくわけであります。そしてついには神の前に罪人であり死ぬべき存在であることを思い知らされる、まあ、そのことが語られていくわけであります。古い人間、アダムから始まる罪の歴史、これを背負っている人間が解放された、まあ、この聖書の最初のところを読みますと、妻は受け身であります。自分から何かをして自由になったというよりも、どこまでも受け身でやって解放する道が開かれたということが強調されていくわけであります。4節を見ていただきますと、ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対して死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活された方のものとなり、こうして方たちが神に対して身を結ぶようになるためですと語られていくわけであります。ずっと先の12節のところを見ていきますと、次の時に学ぶところでありますが、12節では律法は聖なるものであり、掟も聖なるものであり、正しく良いものなのですと記されています。律法は神様から与えられたものですから聖なるものであります。しかし神様から与えられた律法はそれを守ることができない、聖なる神の言葉を神の言葉として聞き従うことができない、そういう人間の罪をえぐり出すものとなったわけであります。罪がえぐり出されて神の前には裁かれて死ぬ以外ない人間であることが思い知らされていく、このことをパウロはロマ書で繰り返し語ってきたわけであります。しかし今や洗礼を受けることによってこの律法から解放された、罪から解放されてキリストのものとされた、その喜びが語られていくわけであります。イエス様は十字架で死んでくださったわけであります。律法は神が与えたものであります。神が与えたもの、そして主イエスは三位一体の子なる神、主イエスは神であります。この神が十字架にかかって死んでいく、律法の下でその罪がえぐり出されていく、その罪を背負って神が死んでくださったわけであります。その神様に、主イエスに、十字架のイエス様に、私たちはつながって共に死に、 共に墓に葬られ、そしてキリストの体に結ばれました。復活された方に結ばれて、神の復活された方のものになりましたと、圧倒的な恵みの世界に包まれて生きる幸いが語られているわけであります。五節を見ていきますと、私たちが肉に従って生きる間は、罪を誘う欲望が律法によって五体の中に働き、死に至る身を結んでいました。神に対して身を結ぶ人生ではなくて、死に至る身を結ぶ歩みをしていたと語られているわけであります。劇場と訳されておりますが、ここでは五節のところで、罪へ誘う欲情の欲情というふうに語られていますが、この罪に対する欲情ということは、激しい情熱とも意味する言葉であります。激しい情熱、情熱は罪ではありません。しかし情熱が体を刺激して罪を引き起こす、欲情が盛り上がって大きくなって罪を引き起こす、そのことが語られていくわけであります。情熱によって罪が引き出され、そして対立と混乱を引き起こしてしまう、それは後足の生活においてよく、また自身も経験するところであります。しかし今やこの全ての罪が十字架とともに死に、そして今やキリストのものとなって身を結ぶ人生へと導かれた、キリストのものになるということは主の御体に深くつながるものとされた、すなわち教会が指し示されていくわけであります。エフェソ書の5章の30節に開けなくても結構でありますが、私たちはキリストの体の一部なのです、それゆえ主とは父と母を離れて妻と結ばれ、二人は一体です。この神秘は偉大です。私たちはキリストと教会について述べているのですと語られています。夫婦の関係が教会との関係で示されます。キリストの一体の関係にある教会、主の御体の教会、深い人格的なつながりにおいてイエス様に結びつくことができる、そのことが語られています。この神秘は偉大です。キリストと教会の関係は人格的な関係、主の御体なる教会に招かれて、そこで聖霊の働きのもとに私たちが生かされる幸いが示されていくわけであります。6節を見ていきますと、しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。霊に使える新しい体と示されてくるわけであります。しかし今は大転換が起こったわけであります。人生の大転換であります。かつては罪の中に死んでいた、しかし今や全て許されて、神の怒りから救われて、罪から救われて、尊い主の御体の教会に招かれて、聖霊の導きによって新しい生き方へと押し出されていく、その幸いが示されているわけであります。 被害者家族と加害者家族は一緒に聖書を学び始め、そして礼拝に招かれていき、全員が洗礼を受けました。聖霊が働いてすっかり変えられたわけであります。かつては憎しみと怒りと絶望の中にありました。加害者家族も主の苦しみの中にあったのでありますが、しかし今や洗礼を受けることによってキリストのものとなり、主の御体につながるものとなり、その主の御体において加害者も被害者も今一つにされている。許し合った喜び、許された喜び、かつてをかつてからあの出来事から解放されて、新しい聖霊に満たされた人生へと導かれ歩んでいっている、このことに本当に心が揺さられる思いがしたわけであります。神の前に身を結ぶ人生とはどういう人生であるか、この出来事の中に示されているわけであります。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしておられる方の道に満ちておられる場です。エフェソ書1章23節でパウロは語っています。まさにこの礼拝者として生きることが身を結ぶ人生であり、礼拝者として生きるこの礼拝は天上の見えない神の世界につながっており、そこと一体の関係にあって永遠の命へと導かれていく大きな希望が示されていくわけであります。もう全てを失って希望が打ち砕かれて、明日に何も見えない状況から復活して新しい体が与えられるという大きな復活の希望に向かって、あの青年は歩み出しているわけであります。礼拝者としてここに導かれる、この礼拝を捧げていく、そのことが身を結ぶ人生に導かれることであることを今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。パウロは私はと、私が受けている圧倒的な主の恵み、それを指し示してくれています。それはまた私たちも私に起こったこととして語り告白することができる事柄であり、かつての自分から解放されて今やっと新しく生かされる喜びにあふれる、神の前に身を結ぶ人生へと導かれる、そのような歩みをなすことが許されておりますこと、そのことを教えられる頃から感謝いたします。かつてから解放されて、古い自分から解放されて、今や新しい人間として作り変えられて、キリストのものとなって、復活の主のものとなって生かされる幸いをかみしめながら、この礼拝を重んじながら、それぞれの仕事の毎日の歩みが導かれますように、この礼拝に集っている一人一人をどうぞ主が祝してくださいます。その歩みをお支えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。